おはようございます。私は成長の家本部講師の吉田健二です。本日は成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生のご著書突然の恋をテキストに心が運命を作り出す唯心諸言の世界というテーマでお話をさせていただきます。皆さんは運命と聞くとどんなことを感じますか？多くの人は生まれた時から決まっているもので変えることができないもののように思っているのではないでしょうか。またはその時の運気によって今年は良い年、あるいは悪い年とか、今日は良い日とか悪い日など、占いを見て喜んだり不安になったりはしていませんか。私たちの感じている世界は心で作る世界であると成長の絵では教えられています。本当の世界は神様の作った完全円満の善のみの世界ですが、目、耳、鼻、口、皮膚、この5つの感覚器官で感じているこの世界は、その感覚器官が感じている範囲のものしか感じられません。そしてその感覚は脳でミックスされて心に伝わり、それを良いとか悪いとか解釈するのです。ですから私たちが今感じている世界は、私たちの心を通して感じる世界であり、心次第で良くも悪くも感じられるということです。本日のテキスト、突然の恋の182ページから朗読いたします。成長の絵では、どんな事柄にも良い面と悪い面があるのだから、常に物事の良い面を見ることが大切だと教えられている。なぜなら人間の心の中の思いが、その人の人生や運命を作るからである。物事の悪い面に心を集中させれば悪いことを引き寄せることになる。不満を抱き続けると人生にはさらに不満なことが見えてくるのである。こだわりを持つこと自体は悪いことではないが、それ以外の状況が出てきても心を柔軟に切り替えて、そのことに良い面を見出すことが大切なのである。良い面を見出す心は感謝や喜びにつながるから、感謝できる事柄や喜ばしいことが自分の人生に現れてくることになる。これは心の法則、あるいは心の創化力と言われ、私たちの人生はこの法則によって支配されている。目の前に起こる出来事の何を見るか、どこを見るかがとても重要である。この法則をよく理解し、喜びに満ちた創造的な人生を歩みたいものである。朗読を終わります。この文章にあるように、心に印象していることと同じ種類のものが自分の心にさらに印象づけられ、結果として現れてくるわけです。私は長崎県西海市にあります成長の家総本山に勤務していて、成長の家の講師としての仕事のほか、お米や野菜などを作る仕事も担当しています。当たり前のことですが、作物を作るときには必ず種をまきます。畑にトウモロコシの種をまくと、トウモロコシが生えてきて、決して大根やカブや人参は生えてきません。それと同じように、私たちの心には畑のような機能があり、良い印象を種としてまけば、良いことが結果として現れ、悪い印象には悪い結果が現れることになります。したがって、その心の畑にどんな種類の印象を種として植えるかが大切になってきます。私は以前、京都市で地中海料理のレストランに勤めていました。希望に満ちて始めた調理師への道でしたが、仕事は朝から晩まで立ち仕事がほとんどで、休みも一月に二日ほどしかなく、その上、師匠であるシェフは大変厳しい方で、一日中叱られてばかりでした。こんなことで一人前の調理師になれるんだろうかとの不安と、毎日厳しさに手加減のないシェフへの恐怖心は、やがて憎しみの心に変わりました。そしてシェフの料理の素晴らしさに感動して弟子になったことを忘れ、嫌なところばかりが目につくようになってしまい、不満が増大していったのです。夜中に仕事が終わってから憂さ晴らしにお酒を飲みに行くなど、不規則な生活のため体調も崩し、体重はみるみるうちに20キロも減って、偏頭痛が起こるようになり、さらに恨み心を募らせてしまい、状況はどんどん悪くなっていきました。辛いことや嫌なことがあっても、柔軟に良い面を見出し、 感謝の心や明るい心に切り替えることができればよかったのですが、当時はそのことが分からずに、反省もないまま、とうとう3年でその店を辞めることとなりました。悪い面を見る心が習慣化されてしまって、雪だるま式に悪いことばかりが膨らんでいたのでした。私は両親が熱心な成長の家の信徒であり、自分自身も中学生の頃から教えを学んで育ちましたが、その頃は教えから遠ざかっていました。しかし、人生の立て直しをするためには、成長の家の教えしかないと思った私は、合宿して成長の家の教えを学び、実践する集いである錬成会を受けました。錬成会で人間は神の子であるという根本の教えから、心の法則なども学び、自分は神の子だと思うと嬉しくて感動で心が明るくなり、心が変わると感謝することや良いことがどんどん見出せるようになりました。その結果、気がつくと偏頭痛はすっかり良くなってしまいました。その後、成長の家総本山に勤めることとなり、はじめは錬成会の参加者に食事を出す、食堂のお仕事を担当させていただきました。そうすると、今までシェフに厳しく言われてきたことが活かせるようになり、振り返ると本当に身につくように教えてくださったことが分かりました。さらに自分にも後輩ができて教える立場になると、技術を伝える難しさをしみじみと感じ、シェフもこんな気持ちだったのかと反省したのでした。本当は弟子として愛してくださっていたのに、そのことに気がつかず、未熟な自分に反省もせず、不満を抱き、自分の好まない環境や運命を作っていたのは、まさに自分の心だったのです。今の自分があるのは、真剣に叱り続けてくださったシェフのおかげと、心から感謝をしています。本日のテキスト、突然の恋の191ページから朗読いたします。すべて自分の心が原因ということは、自分の心によってその人の環境や人生は作られるということである。この心の使い方には一定の法則があると成長の絵では教える。例えば、与えれば与えられる、類をもって集まるという法則があるから、親切な愛の行いをした場合には、それはやがて自分に返ってくることになる。また、その反対の行為、人の嫌がることをしたり、人を憎んだり嫌ったりすれば、その思いも自分に返ってくる。怒りや恨みは自分の心に蓄積されて、不快な雰囲気を自分の周囲に漂わすことになるし、身辺に同種の心を引き寄せるのである。このような心の法則、この世の仕組みを理解して、日々の生活を送ることは大切である。朗読を終わります。ここで T 君という青年の体験をお話しします。彼は21歳の時に自分の外見へのコンプレックスから自宅に引きこもるようになりました。近くのコンビニにも行けないような状況で、11年もの間ほとんど引きこもっていました。ほとんどとつけたのは、この期間にも錬成会には何度か参加したことがあるからです。成長の絵は彼のおばあさんが信仰しており、彼に伝わっていました。すでにおばあさんは亡くなっておられましたが、知人にも勧められて、成長の家総本山の長期錬成員になって、今の自分を変えたいとの思いを持って、錬成会に参加しました。長期錬成員とは、1ヶ月単位で総本山で生活しながら、真理を学び、研修する制度です。長期錬成員を始めたばかりの頃は、まだ帰りたいという気持ちも起こってきましたが、1ヶ月目も後半になってきた頃、ありがとうございますなど、感謝の言葉や真理の言葉を唱えるときに、大きな声で唱えると自信がつくよ、などと私がアドバイスをしたのを素直に受け止めてくれて、自分の心を変えるために大きな声を出そうと彼は決意します。総本山は境内地が広く、山の上まで上がると人と会わないし、大きな声を出しても恥ずかしくないし、誰にも迷惑がかからないので、毎日山に登って、笑いの練習をすることにしたのでした。笑いの練習とは文字通り笑う練習のことで、通常面白いと笑うのですが、その逆も実は応用でき、感情的に面白くなくても笑った表情でアッハッハッハッハッとお腹の底から言っていると、心が明るく豊かになり、本当に嬉しく楽しくなってくるのです。 はじめは大きな声が出なかった彼も、次第に大きな声が出るようになり、表情も明るくなってきました。また、ありがとうございます、ありがとうございます、と唱えながら労働を奉仕する堅牢の時も、誰にも負けないほどの声が出るようになってきました。人前で大きな声が出せるようになってくると、自信もどんどんついてきて、もう特別に練習しなくても、ニコニコとしながら元気よく過ごせるようになってきたのです。結局 T 君は長期練成員として半年間の研修を重ねました。その頃には顔つきも雰囲気も明るくなり、引っ込み思案であった性格も積極的になりました。地元に帰ってからは成長の家の青年の集まりにも参加し、総本山で身につけた成長の家独特の座禅的瞑想法である深層観や、成長の家のお経である甘露の法を読む習慣を自宅に帰ってからも実行していると、間もなく就職も決まり、とても引きこもっていたとは思えないほど、堂々と立派に生活ができるようになりました。本日のテキスト、突然の恋の192ページから先ほどの続きを朗読いたします。その上で、人間はなぜ生きるかという人生の目的が分かればなおいい。人生の目的が何かといえば、それは愛を表現すること、人のためになることである。人のためになる行為というのは、心に余裕のある人や、特別に愛深い人が行うものだと思う人がいるかもしれない。しかし、本当は誰もが心の底で自分以外の人に対して何か役立つことをしたいと思っている。そしてそれができたとき、人間は幸福を感じ、生きがいを感じるのである。朗読を終わります。今日一日、皆さんの身の回りにある喜び、恩恵をできるだけ多く見つけてみてください。それだけで心が豊かになります。そして、その心で、人、物、ことに接して、愛を表現すること、人のためになることを実践していきましょう。そうすることによって、幸福と生きがいを感じる人生が展開していきます。それでは本日が皆さんにとって心豊かな素晴らしい一日となりますようにお祈りいたしまして、今日のお話を終わらせていただきます。